今日恵みをいただく御言葉は第一テモテの3章1節から13節までです。第一テモテの手紙の3章1節から13節、はじめに1節を宣言します。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。アーメン。それでは一言お祈りします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。この夕べもまた我らは御言葉を聞くために、あなたの命をいただくために集いました。どうか主を集いし一人一人に、主を望む通りに、あなたが豊かに御言葉の命を豊かに存分に教えて与えてくださいますように、どうか取り潰しおべの唇を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一テモテの手紙、テモテに対するパウロの個人的な手紙で、パウロがこのテモテを我が子よって呼んでおり、それで本当にこのテモテをパウロが我が子のように育てて訓戒しトレーニングをさせ、そして本当にテモテ、今このテモテの手紙を書いている最中においてはエペソの教会において、このテモテは指導していたんですね。年齢がまだ、ね、若いかったようです、ね、4章の12節に年が若いからといって、ね、誰にも軽く見られないようにしなさい、ね、比較的若かったんですけど、しかし、ね、しっかりとこのキリスト教会を、ね、預かるものとして、ね、パウロが特別に指導した、ね、テモテですけれども、まあ、前回までのところにおいては、ね、この礼拝の中における務め、また特に祈りについて、あるいは男性と女性の在り方について、特に指導しており、そして今日のこの3章のところでですね、教会の役員が、教会の役員の資格はどのような人に与えられるべきであるのか、また役員としての資格はどのような立ち居振る舞いやたしなみを身につけている人にさせるべきであるのか、という指導が、この3章のところにあります。でこの一節のところは、ね、まず監督についてですね、ギリシャ語ではエピスコペという、ね、職、昔のキングジェームズバージョンではビショップというふうに訳されております。まあ、特に教会の中において頭に、トップに立って、そして人々に指導する立場にある人ですね。それが監督。人がもし監督の職に就きたいならば、それは素晴らしい仕事を求めることである。監督について、この1節から7節までのところに、この教会の職における頭と呼ばれる監督ですね。それに、こういう性質の人でなければなりません。指導がされており、そして8節から13節のところは、特に執事と、またその執事の奥さん、あるいは婦人執事、この11節に婦人執事もと日本語で訳されているんですけども、これ執事の婦人もというふうにも訳せます。というのは、ここ原文ではただ単にギュネーとしか書いてないですね。婦人、あるいは妻、そういうふうに訳せます。ギュネー、婦人執事、あるいは執事婦人も、ですからこの教会の役員になるためには、その旦那さん本人のみならず、その婦人も、特に気をつけなくてはならないんですね。教会を主導する立場に、ある人、まあ、独身者である場合もあるんですけども、しかし、結婚している場合はその夫と妻、それが一心同体ですので、その男性女性、女性の側もですから、しっかりとした、まあ、それなりの資質を持っていなくてはならないということです。 で、特にこの、ね、三章一節からのところでは監督、ね、エピスコペの職に就きたい人、それは素晴らしい仕事を求めることです、ね、求めるというのは、まあ、原文の意味は手を伸ばすという意味ですね。ですから、ね、この、ここにブドウの房があるとしたならば、それを、ね、欲しいと思って手を伸ばす、ね、ですから監督の職、教会における指導的な任務を、ね、それを手を伸ばして掴み取りたいと思う人は、それはね、素晴らしい仕事を求めることだということをね、それをしっかりと、ね、覚えておきなさい、ということですね。で、2節は、ですから監督はこういう人でなければなりません。ですから、ただ単に人の上に立って、ね、指導する、人々を指導したり、ね、偉い立場になって、ね、人々から尊敬の眼差しで見られたい、ただ単なるそんな、ね、軽々しくなれるものではない、ですね。こういう人でなければならない、どういう人か、すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。まあ、いろいろな、そのこういう資質を持っているものでなくてはならないって出てきます。教会の、ね、上に立てられるべき人、それはまず真っ先に非難がされるところがない人ですね。特になんかお酒飲みとか、ね、女性問題とか、ね、そういったもろもろ、そうしたもろもろのゆえに非難が、ね、されてしまうような、ね、ところがもし、ね、あったとするならば、外部の人たちから、ね、あそこの教会の、ね、監督上に立つ人は、ね、これこれの、ね、女性関係で、そういう、ね、汚いところがあるじゃないか、ね、そういったことを非難を受けて、で神の教会全体が、ね、この監督一人が悪かったゆえに、ね、教会全員の、ね、一人一人も悪い目で見られてしまうということがあってはならないですね。まず非難されるところがない人でなくてはならない。それから一人の妻の夫であり、まあ、当時は男性一人に対して、ね、女性が二人三人四人、ね、まあ、そういったことをもう平気で行われていたような時代でした。けれども神様が制定されたのは、あの二人は一人になるという、ね、夫婦の制定ですね。ですから一人の男性に対し一人の女性で、ね、しっかりと家庭を保っていく。もう旧約聖書に、ね、一夫多妻制たくさん見られますね。あのアブラハムは、ね、ハガルをめとった。結果、ね、本当にもう今にもう何千年に至る痛みを、ね、ずっと保ってきましたし、まあ、ヤコブ、あの二人の制裁と二人の妾がおりました。本当にその家庭の中は争いが、ね、満ち溢れており、そしてその子供たちも、ね、本当に兄弟間の争いが、ね、絶えなかったですね。ダビデもたくさんの妻を、ね、持っておりました。で、それでダビデの子供たち、もう本当に、ね、もうモラル的にボロボロな感じでしたね。ソロモン、合計1000人の相手、女性がおりました。正妻が700人、目かけが300人。もうソロモン以降、イスラエルがもう堕落の一途をたどっていきましたね。多くの女性に手を出すということ。これは、本当にその男性を、そして家庭を破壊させるものである。ですから、一人の妻の夫であるということ、これがとても大事です。生涯一人の女性を添い遂げ、彼女を愛し、彼女を守り、敬う。そして、この女性の側も男性、一人の男性を敬う。そのことによって健全な子育て、健全な家庭が構築されていくわけです。一人の妻の夫であり、またその次が、ね、自分を制し、この自分を制するというところが、ね、すなわちそういった女性関係とか、また、ね、お酒とか、ね、金銭とか、ね、そういったもろもろを、ね、清く保つのに、ね、通じるわけですね。 これ要するにそうした、ね、自制の身があるということ、ね、これが、とても大事であるわけです。ね、自制できない、ね、お先においてあるいは性的なことにおいて、ね、もう本当に自分を制することができない、ね、という人はこの監督の職にはなれない。ね、また、慎み深く品位がありよくもてなし教える能力があり、ね、まあ、これらの性質、ね、慎み深い、というのは、まあ、自分を、ね、清く保つ、自分を制するということに通じます。また品位がある、これは、ね、外見的においても行動においても、ね、恥じるところがないという状況ですね。パツダが例えばここに立つときにもう髪の毛もボサボサで、ね、もう顔も汚れていて、ね、でそれでけれども飾ってる言葉は素晴らしいとしても、ね、けれども外見によって責められてしまうところなんですね。品位があるというのはそうした外見的な面においてもまた立ち居振る舞いにおいても、ね、責められるところがない、ね、そういう人ですね。でまたよくもてなし旅人をが、ね、これは要するに旅人をよくもてなすという性質です。アブラハムが、ね、そうでした。本当に、そういう旅をする人を、ね、よくもてなすということ、それをしている実行している人、そしてまた教える能力がある。この教える能力、これとても大事です。この執事の方性質がこの8節からあるんですけど、そちらの方にはないんですね。ですから監督の職を持っている人はしっかりと人に教えるということができなくてはならないです。さらに3節では酒飲みでなく暴力を振るわず温和で争わず金銭に無欲で、ですからこれまさに自制のみですね。酒、これによって自分の、身を持ち崩してしまうような人がおりますけれども、それだけこの強い酒の類、それにうつつを抜かしてしまって、そして、本来するべきことをしない、むしろ暴力とか、もろもろのことによって何か自分の気に入らないことを解決しよう、そういう手段の人ではないというのがこの、監督である性質であるわけです。また争わず金銭に無欲である、お金のことに、汚くあれもこれも、求めない人、そして、この4節、自分の家庭をよく治め十分な威厳を持って子供を従わせている人、まあ、十分な、尊敬を持って子供たちがこの親に従う、まあ、そういう意味です。子供たちが、お父さんに対して尊敬をして、それで尊敬するゆえによく従うんですね。暴力とかなんか恐怖政治とかそういった諸々によって子供を従わせるのではなく、子供が自ら尊敬して、親に従う、そういう人であるべきだ。で、ご説明は自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう、自分自身の家庭、ここにおいて小は、小さいことに忠実なものは、大きなことに忠実、自分自身の家庭というその小さな、その自分の家を治めるべき立場の人がそれができないでいる人が、どうして、この神の教会を従わせることができるだろうか。ですからこの自分自身の、この子供、あそこの、監督さん、あそこの執事さんは、とても素晴らしい、そういう人だけれども、あそこの息子が、あそこの娘は、どうも、いただけない、という、ことによってそしりが、入ってしまうような、あるいはそういう小さな、ことを、収めることができないとするならば大きなことが収められない、そういうことになってしまいますね。でさらに6節、また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。この信者になったばかり、まあ、原文の意味は新しく移植したばかりの人、まあ、ブドウの木を、日の当たるところに新しく移植したばかりでまだちょっと弱っていたりするんですけども、 すぐにまた、ね、枯れてしまいかねないか、ちょっと特別な、注意が必要なんですけれども、新しく移植したばかりの人、要するに信じた、ね、信仰に、ね、キリスト信仰に入ったばかりの人であってはいけない、ね、すぐに、ね、あっちこっちに、ね、行ってしまったりしては、この悪魔、ね、高慢になって悪魔と同じ裁きを受ける、まあ、高慢、うぬぼれるとか、ね、幻惑されるとか、ね、そういった、意味です、ね。もともとの意味は、煙が立ち上りますね。上の方に上の方に。そのように、ね、上の方に上の方に舞い上がって、ね、そうだ、私は、ね、この教会にの、ね、監督にされた、ね、あの世界でもビジネスの世界でも、ね、この世界でも自分は、ね、この上の立場になった。教会に入ったらすぐに、ね、上の立場になった。そうだ、自分はそういうものなんだ、ね。そういう、ね、高慢になって、ね、この悪魔と同じ裁き、このちなみに悪魔はですね、ディアボロス、今日の箇所の合計3回、このディアボロスという言葉が出てくるんですけども、ディアボロスの意味はですね、誹謗中傷者、あるいはね、人のことを悪く言う、ね、それがディアボロス。ですから、高慢になって、ね、人々から、ね、誹謗中傷されるようなことになってはならないためというふうにも訳すことができます。このようにして、ね、まあ、高慢に信者になったばかりの人がこの監督の職をついて、そして人々から誹謗中傷されるネタを作ることがないようにしっかりとしなさいということですね。さらにこのナーセスは、教会外の人々にも評判の良い人でなければなりません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。ここの悪魔もディアボロス、まあ、これは、ね、確かに悪魔、ね、デビルの方の悪魔ともいうふうにも、ね、訳せますし、また、ね、そういった誹謗中傷の罠に陥ることはないように、悪魔イコール誹謗中傷者です、ね、人のことを悪く言いふらし、ね、兄弟を神の御前で日夜訴える者、ね、それが悪魔ですね。そうしたそしりに、そうした罠に陥らないように、ね、するべきだ、ということがここに書いてあるわけです。で、まあ、以上がこの監督の職に対しての、ね、その、品位があって、ね、また、ね、一人の人の夫であり、そして自分自身をよく制する人である、そして自分の家庭を治める人、ね、自分の妻を、また自分の子供を正しく治めて、ね、そういう人、そしてなおかつ、ね、移植したばかりの人ではならない、ね、あります。高慢になって、ね、もう人々から訴訟を受けたりして、そうしてね、ですからこの監督という人は、ね、外部の人々からも、ね、評判の良い人でなければならない。それは訴訟を受けたり、悪魔の罠に陥らないためなんですね。このようにね、ですから教会の内部だけでは、評判がいいけれども、教会の外部ではね、あの人一体何って、教会の内部だけではなんかね、すごいクリスチャン言葉を巧みに使って、でなんか信じ深そうなことを、ね、しているけれども、しかし、ね、外部の人から見れば何も生産的なことを、ね、していないじゃないか、ね、むしろ品位がないじゃないか、ね、常識がない、まあ、そういったもろもろのことによってこの誹謗中傷の、ね、罠に陥ることはない、ね、そういう人でなければなりません、ね、パウロはテモテにこの監督の職に就きたいという、ね、そういう人、それは、ね、大いに結構な職を求めることだけれども、監督になるべき人はこれこれこういう人でなければなりませんよ、というのが、ね、この一節から七節のところです。でさらに八節以降のところによっては、執事はこういう人でなければなりませんという言葉が、ね、出てきます。執事、この執事はギリシャ語ではディアコノスと言います。ディアコノス、ディア、これは何々をくぐる、ね、するなんとかなとかという意味がこのディアで、コノス、これはチリバイのことです、ね、ですからチリバイをくぐる人がこのディアコノス、執事ですね。英語ではディーコン、というふうに訳されていると思うんですけども、その、ね、人はですから教会の中において本当にチリや灰をの中を、ね、くぐる人ですから、ね、本当に汚い仕事でも自ら、ね、喜んで受け負ってそれをするような、ね、そういう志の人ですね。執事、執事は、ね、こういう人でなければならない。 金言で二枚舌を使わず大酒飲みでなく不正なりをむさぼらず、このあたりは監督の職責と同じようなそういう人ですね。金言で要するに物事について忠実、自ら進んでそういった、ね、例え汚いような、ねゴミの仕事であったとしてもそれを自ら行うような、ね、そういう人、これ、まあ、監督の方には金言という言葉はありませんでした、自ら進んでそうした諸々のことをする人、そして二枚舌を使わず、これも、まあ、要するに嘘を言わない、まあ、監督の人はもちろん二枚舌を使ってはいけないから、まあ、当然ないにはないんですけども、本当にこの教会の中によって、自ら率先して物事をしたいという人はそういう二枚舌を使う人であってはなりません、まあ、当時、ね、教会がちょうど増え広がった、ね、ばかりの、ね、そういう時代で、そしてまた、ね、新しく信仰に入る人たちがどんどん増えていた、その中においては以前は、ね、二枚舌を使って世渡りしていたような人たちも、ね、大勢当然おりましたけれども、ね、そういう人、そういう癖が抜けきれていない人は執事になってはいけないんです。また大酒飲みでなく、ね、これもまた同じ出てきましたね。また不正な利をむさぼらず、これもまた、ね、金銭に無欲で監督職の、ね、その性質の中にありました。不正な利をむさぼらない、ですから何か、ね、人から、ね、なんか騙し取ったりとか、あるいは、ね、もう金言に働く、忠実に働く手段によってではなく、何か、ね、もう一気に、ね、お金持ちになりたいから、ね、そういった志によって不正なりをむさぼらず、また9節、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。清い良心、正しい良心を持って信仰をしっかりとですね、信仰の上面のことのみならず奥深いところもしっかりと守ろうとしている、ね、そういう人であり、また、ね、10節の方から見ますと、ね、まず審査を受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさい、ですから非難されるような点があるかないかテストが必要だ、ということですね。そのような審査を受けてからこの神の国の、ね、その職に入ることができる、ね、そういう風になっております。教会の重要な要職に就くためにはまずですね、ですから審査、といいますか、それなりのテスト期間が必要であるわけですね。教会に来て、ね、すぐに要職に就かせるということを、ね、それは、ね、しておりません。まずは、ね、しっかりとテスト期間といいますか、ね、まあ、大体1年ぐらいはその人の成り立ち様子を見て過ちがないか、ね、間違いを犯さないか、そうした諸々をしっかりと、ね、見てから、それから要職に就かせるということを、ね、これが、まあ、必要ですよ、ということが、ね、ここにおいてあるわけです。私たちも、ね、ですから、あ、この人何々業界で、ね、トップの人だったから、ね、音楽業界でトップだったからすぐに賛美リーダーにさせるかというとそうではありません、ね、賛美とは霊的な奉仕ですね。信仰がしっかりとしていなければ、ね、あなたテクニックがなっていない、ね、今そういったもろもろによって、ね、教会の中を混乱させてしまったり、ね、まあ、そういうこともあります。ですからしっかりとですね、信仰の奥義を、ね、この9節に清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です、ね、この執事職の、ね、ところに最後に、ね、出てきました。でそれでまず審査を受けさせてしっかりと信仰が正しいかどうか、ね、まずチェックをする必要があります。でそれから11節、婦人執事も、まあ、これ先ほど言いました通りギュネーですね、婦人も威厳があり悪行を言わず自分を制し全てに忠実な人でなければなりません。この婦人執事、あるいは執事婦人は、ね、どういう人になるべきか、威厳があって、それから悪行を言わず、この悪行、これ、ね、ディアボロスです。悪魔とも訳せます。悪魔イコール、ね、誹謗中傷するもの、悪口を、ね、悪行言うものなんですね。ですからこの牧師夫人とかまた、ね、教会の要職にある人は、 あの人はああだこうだ、あの人はああだこうだって、ね、人の誹謗中傷、ね、悪口を言う人であってはならないんですね。また、ね、自分を制し、ね、ですからこの婦人も、ね、しっかりと自分で自分のことを制するその力が、ね、ある人、もう口ぶりに風がなくてわーわーわーわー、ね、言ってしまう、ね、そういったたしなみの人であってはならない、ね、また全てに忠実な人でなければなりませんと書いてあります、ね、しっかりと夫の言葉、そして教会の言葉に忠実に従う人でなければなりません。12節。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。これもまた監督と同じですね。一人、執事たる者は一人の妻の夫であって、そして子供と家庭をよく治める人。13節。というのは、執事の務めを立派に果たした人は、良い地方を占め、また、キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。アーメン。この教会の中における執事、それは、何か一つの役職ではあるんですけど、しかし役職というと何か、ね、人の上に立って偉いものになったかのように見えるんですが、しかしあいにく執事はディアコノスです、ね、人々のがやらないような、ね、もう塵や灰やゴミをかぶるようなことでも率先してやる人は、ね、このように、正しい立ち振る舞い、たしなみ、また、男性ということにおいても女性ということにおいてもしっかりと、ね、忠実な人でなくてはならないですね。悪行を言わない、非難されるところがない、そういう人でなければならない。そしてそういうこの執事の務めを立派に果たした人はどうなるか、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができる。ですから執事をずっとしていきますと、本当に信仰者として良い地方を占めるようになっていき、またこの強い確信を、ね、イエス様を信じる信仰によって強い確信を持つようになり、本当に主にとって有用な人材へと育っていくことができるんです。以上、今日の箇所においては、ね、監督職とまた執事の職、それについて、見ていきました。冒頭で、ね、宣言したところはヤコブの手紙の一章のところですけれども、要するに御言葉を実行する、ね、人に、ね、なるべきなんですね。第一、ヤコブの手紙の一章の、この19節から27節のところを、ちょっと開きたいと思います。要するに、行いの伴った信仰、これが必要であるわけです。この教会の要職に就くべき人というのは、行いを伴った信仰。ヤコブの手紙の一章の19節から読んでいきますと、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は、虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を 清く守ることです。アーメン。まさしくこの、ね、執事や、ね、監督職に必要なたしなみの全てが書いてありました。この、ね、自らを清く保つということ、それから、ね、もう自分は自身を怒りに染まるということを、ね、それをそこから自分を守り、また、ね、心に植え付けられた御言葉を素直に実行する人になる。ただ聞くだけのものではなく、ね、しっかりと御言葉を聞いたならばそれを守り行う、ね、そしてこの自由の律法を、ね、一心にも見つめて離れない人であるべきですね。そういう人は、ね、行いによって祝福されます。家庭の中において、ね、本当に監督職、もうまた執事の職、本当に自分の家庭を正しく治める人、もう本当に現代この日本の中においては、逆に少ないんじゃないか、そういうふうに思えるかもしれませんけれども、しかし当時のこのね、テモテの手紙が書かれた当時はまだ、ね、当時の、ね、ヘブライ思考が、ね、しっかりと根付いておりました。御言葉教育をしっかりと、ね、子供に、ね、施して、ですからユダヤ人たちの中においてはしっかりと、ね、自分の家庭を正しく、ね、治める人は、まあ、そちらの方が逆に当たり前だったんですね。それが、ね、ギリシャの方に、文化が進んでいて、ギリシャの 方面の人たち、自分の、ね、夫を軽んじるということをこれ平気で行われており、もうヘロデの家なんかももう本当にその女性たちがもっといかに男性を軽んじて、ね、またいかにこの政治に関わってしまって、ね、女性が、ね、そしてもう悪どいことをしてきたか、もう本当に初代教会のその当時の、ね、その、ね、ローマ帝国の内情とか、またヘロデ家の、ね、ヘロデの家の内情、ね、それは歴史ね、特に歴史書を見れば本当にもういかに堕落していたか分かるんですけれども、ね、しっかりとこの家庭を治める、本当にギリシア思考はですね、家庭が崩壊してしまう、ね、思考です。ヘブライ思考、御言葉中心の教育、これによってのみこの、ね、執事さんのような、また、ね、監督のような本当にこの優れた人材が育っていくことができるようになっていきます。今の日本教育では、ね、ちょっと無理ですね。しっかりと、ね、このヘブライ思考教育によって本当に家庭の中において非難されるところがない、自らを制し酒飲みでなく暴力を振るわず家庭をよく治める、女性もよく従う心を持つ心を持って本当に御言葉に従順な、そのような人が教会を治めるに値する人たちです。皆さん、そのような人々を育てていきましょう。そして自ら自身も本当にこの御言葉教育、ヘブライ思考教育、それを自分自身に課して御言葉をよく手振りにして、そして皆さん自身がしっかりとした地方を得て、そしてこの教会を治めていく、そのような皆さんとなっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、それぞれの祈りをする時をしばしもしたいと思います。主よ、今の時代本当にこの執事としてまた監督としてふさわしい器が一体どこにいるのだろうかというような時代ではありますが、しかしこれはヘブライ思考によって御言葉教育によってこれらが十分可能であることを覚えます。当時のこのユダヤ人たちはこのように本当に非難されるところはなく、自分の家庭をよく治めて威厳を持って子どもたちを従わせていることがむしろ当たり前であり、また現在のユダヤ人もそれが当たり前です。しかし本当に世の思考、ギリシア思考がはびこって、女性が男性を軽んじ、また妻が夫を軽んじ、夫もその家庭を軽んじて そして家庭が崩壊されてしまっているような、そのような有様が本当に今現代多く見受けられるところですが、しかし私たちはしっかりとこの御言葉を中心とした思考を持って家庭をよく治め、そして教会を治める、そのような器たちを育み育てていくことができますように。主よ、本当にこの御言葉教育、この日本にまだ植え付けられて間もない時期です。主よ、本当に今この時期にしっかりとこれを私たちが体得し、これを よく手振りにし、これを日本のみならず本当に今アフリカにも根付こうとしております。主よ、この日本に、またこれからアフリカに、これがどんどんと広がって、この祝福に預かっていくことができますように。主よ、どうかあなたが助け導いてください。あなたが今日これらのこの御言葉の祝福を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。